塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。明けましておめでとうございます。本年もねよろしくお願いいたします。まあ、明けましておめでとうございますっていうフレーズが私は個人的にあまり好きじゃなくてですね、まあ年賀状も消費税もマイナンバーも現政権もですね全部消えてなくなっちゃえばいいのになと思っておりますけどもね、そんなわけでまあとりあえず年は明けたんですけどもね、まあいろいろなマイナス部分がですねリセットされるわけでもなく、まあ日々つながっていくだけの話でですね、年が明けたからめでたいって思ったことはまあ正直言って一度もないんですよね。まあ年賀状もね一応まあいろんな付き合いがありますから、まあ書いてはいますけども、徐々に減らしていっておりますよ。ところで年が明けて一番びっくりしたニュースは、カルロス・ゴーンさんがいつの間にか国外脱出しましてですね、レバノンにいるということで、まあこれは随分ね日本の司法も舐められたもんだなという気がする反面ですね、カルロス・ゴーンさんが主張しているように有罪ありきの人質司法はとんでもないと、あんなとこにいたら、まあ日本ですね、あんなとこにいたらまともな裁判を受けられないじゃないかって、もうこれもごもっともな話でありましてですね、まあカルロス・ゴーンさんの保釈金が確か15億円ぐらいだと思うんですけどね、まあこれがどっか行っちゃったわけですので15億円は没収されるわけですけれども、まあそれでもいいやと思ったんでしょうね。この日本の人質司法、本当にね大きな問題がありましてですね、人質司法という言葉はすき焼き、焼きそば、寿司、天ぷらなどと同様にですね、人質司法という、横文字言葉がですねもう日本のマイナスな文化ということでね、世界で通じる言葉になってしまっているわけですからね、まあこれもね本当に大変なことですよね。この人質司法に泣かされている人も随分たくさんいますからね、まあその冤罪の被害に遭った方々のお話はまた後ほどお伺いすることにいたしまして、本日もですね、クライムインフォ代表の田鎖麻衣子さんにお話を伺っております。冤罪にまつわること、そして、刑務所の中でのこと、いろいろな部分をですね専門家ならではの視点から解説していただきたいと思います。早速お聞きください。ここからまたいつものように、クライムインフォ代表の田鎖麻衣子さんにお話を伺います。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日ちょっと質問なんですけれども、はい、私のような素人でも最近ちょっといろいろ勉強しましてですね、はい、ドイツでは50年前から、最新決定に対して検察の不服申し立てができないらしいということを知ってですね、うん、日本はそんなに遅れてるのかなって思ったんですけども、はい、海外とのですね、まあ、そういう比較というか差っていうんですかね、
うん、
こんなに違うよっていうなんかありましたらですね、ちょっとへえそうなんだっていうのをちょっと教えていただきたいなと思ったんですけど、
いや残念ながら私その最新の最新法制の比較研究とかを専門にやってる人間じゃないんですけども、はい、ただもともと歴史的に見ると日本の最新の制度っていうのは、まあ、明治の時代に最初フランス型のを真似たわけですよ、はい、まあ、刑事手続き全体、
そうですか、はい、
でその後ドイツ型にシフトしたんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。今の前の刑事訴訟法の時代なんですけども、
それはそので世界大戦のあたりを経験して、
いやその前から、
もっと前から
戦前に、
あ、そうですか。
実はあの順番に言うと今あの刑事手続き法は4代目なんですね。でも前の3代は全部あの戦前っていうか古い、はい、あの時代のものなんですよ。
そうですか。
最初知財法というのがあって、それから旧刑事訴訟法あるいは明治刑事訴訟法っていうのがあって、これはまあ最初の2つはフランス型ですね。で今度旧刑事訴訟法、今の前の代、これはドイツ型です。大正刑事訴訟法と呼ばれたりするんですけれども、でこれがまあ戦後全面的に改正されて、まあ、アメリカ型の手続きなんかが取り入れられるんですけれども、でも再審法の部分はですね、はい、ちょっとまた、古い、むしろドイツ型になったのをまたフランス型に戻したものが今の法律に引き継がれているっていうふうに、まあ、言われているっていうか、まあ、私はそう理解、勉強して理解してですね、はいはい、だからそういう意味じゃあの大陸型っていうか、ヨーロッパ大陸型の制度が確かに今の刑事訴訟法を作られる時にはまああったわけなんですけど、でも今の法律できたのが、はい、今から71年前ですからね。だから確かにドイツは50年前からって今言ったじゃないですか、はい、正確にその何年からっていうのは知らないですけども、はい、日本だってその第二次大戦後、うん、例えば20年ぐらい経ったところでやっぱり変えなきゃって、うん、あるいは30年経ってからでもいいですよ、はい、例えば免田事件が起きたとかね、うん、いう段階でやってたら、
はい、
まあ、今の状態には至ってないわけですよ、
はいはい、
要はそういう問題点が指摘されながらずっと今の刑事訴訟法の最新法の部分が変わってない、はい、特に、うん、あの1980年代の死刑再審4事件、
はい、4事件、はい、
言われた時にも、いやあれはむしろヒューマンエラー そのです、ね、戦後のどさくさに紛れて、はい、捜査がきちんと行われていなかった時代の結果であって、うん、制度自体をいじくる必要はないとできたわけですよね、うん、でもやっぱり今度世紀の変わり目ぐらいからまたたくさん冤罪事件が、まあ、明るみに出るようになって、でもやっぱり制度は変わらないという、
変わらないですよね。
他の部分は随分変わりましたけどね、うん、
でもあのつい最近のニュースで、まあ、あのバーッと広がったのこと記念病院の件でも、もうあの警察は最初の段階からその、西山美香さんが人工呼吸器を外したんじゃなくて痰が絡んで自然死したんじゃないかっていう鑑定まで持っていたのに、それでも有罪の方に突き進んじゃったっていうのは、素人考えでもどう考えても理解できないんですけど、あれもうこれ犯罪じゃないのって、逆に警察の犯罪じゃないかなんだって思っちゃうんですけど、
そこがね、あの多分あの捜査に関わった人たちは全くそう思ってないと思うんですよ。そこがその難しいっていうか、うん、この根っこ根深いところだと私は思ってて、はいはい、うん、だってね、逮捕するっていうことは犯人だって思って疑っているから、うん、被疑者という疑いをかけられている人ですね、
はい、
こいつはやったって思うから逮捕状を請求して逮捕するわけですよね、うん、その時点でもう完全に一つの方向に、うん、もうその考え方っていうのかね、うん、あの非常に狭いセッティングの中に押し込まれちゃってるわけですよね、うん、それが危険なわけで、
はい、
その状態でその諸外国に比べると相当長時間にわたって密室で弁護人の立ち会いがないまま、非常に濃密な取り調べが行われるということだと思うんですよ、
うん、
で実際だって深川事件のね、あの杉山さん桜井さんだって、
ね、
あの未だにあのやったに違いないって思ってるような、うん、ね、捜査関係者はいるわけじゃないですか。それは本当にそう思ってるわけですよね、
うん、
だからそのちょ自分たちの仕事っていうのは犯人というね、うん、もう本当に犯人と定まってもう確定したような人、
うん、
を作り上げるんじゃなくって、それは 裁判で決めることだから、うん、どうなるか分かんないけども、とにかく地道に証拠を集めるんだと、淡々と、うん、っていうふうにやってくれればいいわけですよ、
うん、
そういう役割だっていうふうに思えば、無罪になったって、ああ無罪になったけど、まあ証拠足りなかったな、次はもっときちっと集めようとかね、
そっか、
そういうふうに思うわけじゃないですか、
うん、
いやなかなかそうはね、そうは言っても古今東西、うん、はい、捜査機関ってならないと思い、あのそういう気持ちにはなかなかなりにくいですよ、
うん、
だから制度的にそのタガをはめて、
はい、
行き過ぎないように、まあ仕組みを設けるわけですよね、うん、なんだけれどもそれが緩いと、うん、いうことだと思うんですよね。
で
それをまたあのよく捜査機関の人も言いますけど、うん、国民もそれを求めてる、
うん、
前回の話とちょっとつながるようなところだけど、はい、早い段階で、犯人をもうすでに犯人ですよね、無罪の推定がなくて、うん、自白させて、
はい、
動機まで解明して、
うん、
つまり裁判が始まるずっと前に、
はい、
そこまでやってくれて国民は安心するみたいなね。
そうですよね、なんで捕まらないんだっていうパターンの記事はいっぱいありますよね。
解決って言いますからね、犯人が逮被疑者が逮捕された、
ああそっか、
ことを解決って言いますから、うん、いやいや何も解決してないでしょうっていう。
そう、確かに逮捕された瞬間に解決っていう言葉が新聞紙面に出ますね、うん、
だからまあ、もちろんそのなかなか事実上無罪推定が働きにくい事件っていうのは現行犯とかね、うん、
はい、
ありますけれども、それでも法の大原則としては無罪の推定が働くわけで、
はい、
ね、外見上やったことは明らかでも、そのそれがどういう背景でどんなその前に何があってそういう行動に出たのかとかわからないわけですからね、
はい。
あれ最初何の話してたんでしたっけ、
50年
その50年だ、ドイツの50年、うん、だからもうちょっと謙虚になって、うん、いや見直すべきところがあるんじゃないのかなっていうふうに考える、そういう姿勢というか、
はい、
がないんですよね、
うん、
で間違いが起きるのはむしろ捜査機関の権限が弱いからで、もっとたくさん捜査機関の側に武器を持たせてあげれば、うん、もっときちんとした捜査ができるんだっていう、そういう発想なんですよね、
うん、
だから昔からそうなんですよ、その戦前から、
はい、なるほど、はい、
だから それこそ昔ね、戦前小林武二が拷問で殺されたような時代の他にもたくさんその殺されたり、はい、まあ、殺されるとこまで行かなくても大変な目に遭った人が大変いたわけですよね、うん、それをまあ弁護士会なんかは人権蹂躙事件って呼んでたわけだけども、うん、はい、それに対して捜査機関の側は何て反応したかっていうと、それは強制的な権限が備わってないから、
はい、
脱法的に実力を行使してしまって、それが人権蹂躙を引き起こしてしまうんだと、うん、だから最初から強い権限を合法的に与えてくれれば人権の蹂躙は起きないんだ、
うん、
って言ってたわけですよね。で現に、まあ新しい憲法になって刑事手続きの方も変わって、
うん、
かなり捜査機関に強制的な権限っていうのは、もちろんその令状主義っていうのはの元ではあるけれども備わるようになったわけなんですよね、
はい。
じゃあその枠内で適正な権限行使だけが行われて人権侵害が行われないかというと、うん、当然そんなことは別に特殊日本的な状況ってわけじゃなくて、
うん、
当然権限を持ってればそれを乱用したりそこからはみ出したりっていうのは、うん、どの時代どんな国だって起こりうるわけですから、うん、そういうことになってしまうと。なんだけれども、じゃあそれをどうやって規制するかコントロールするかじゃなくって、
はい、
いやもっとこういう権限があれば例えば無理して自白取ろうとしなくて済むんですとかね、
うん、
そっちの方向に行っちゃうわけですよ。
なるほど、はい、
方向がちょっと違うだろうと、
うん、
思うんですよ。まあ、もちろんその、社会、これだけ社会が複雑化してテクノロジーとかも発達して新しい権限が必要になるような部分、そういうことを検討しなければならない部分が出てくるっていう、それ自体は否定しないですよ。だけれどもそもそものもうちょっと根本的にもっと古くから指摘された部分については、封印、まるで封印をしたかのようにというのはバランスを変えてますよね。おかしいですよねっていうことだと思うんですよ。
そうですよね。
やっぱそう、でもそういう風にいくっていうのはね、やっぱりそれおかしいよって例えば夏至さんみたいに言う人ってもうあのごく一部なんですよね、多分。だから、こう大きな声にならない、普通の人はだって私冤罪の対象にもならないよね、貧困法制に生きてればっていう、そういう日常だと思うんですよね。だからむしろこの間みたい、さっき言ったみたいに、まあ、逮捕されて一件落着、事件解決、ああやっとこれで安心してあの外を歩けるみたいな、だからむしろ権限をひたすら強化する方向にだけこう、市民社会の側から後押ししてるって感じですよね。
そうか、国民も変わらなきゃいけないってことですよね。
だからそれがすごいもの、あの難題じゃないですか。要するに社会変えるってことですよね。
そうですよね、
社会が変わるから自分も含めて ね、
簡単には変わらないですよね。
そう
か、ということはやっぱりずっといろんな人が声を上げていって、気がついてもらうしかないってことですよね。
地道に地道に、あの自分の半径何メートルの狭い領域でも、あのちょっと面倒くさいなって思ってもちょっと対話をするとか、そういうことなんでしょうね。難しいですけどね。まあでも教育大事ですね、教育ね。
あ、そうですね。そうか、時間かかりそうですね
かかりますね。
そっか、クライムインフォでもやっぱりそういう啓蒙活動ってされてると思うんですけど、
啓蒙ってほどあのあそんな上から目線ってわけじゃないんですけど、
なんかこう学生さんとか一般の人にこうなんか話をしたりする機会もあるとは思うんですけど、どういう印象ですか？
今のところね、今のところクライムインフォはまだ知名度がほぼゼロだから、は
い、そうですか。
そう、だから一生懸命クライムインフォクライムインフォって言ってるんですけど、そういうところに行くと、もちろんそういうところに呼んでくれる先生ってそれなりの意識がね、
はい、
ある人で、日頃からそういう授業をやってる社会科の先生とかですよね。だけどやっぱりあの子供は非常にやっぱり素直に聞いてくれる子たちが多いですよね。
そうですか、はい、
だから逆に私は高校生とか、
はい、
年代が若ければ若いほどやっぱりファクト、事実をまず知ってもらう、考え方みたいなところから入っちゃうと、その時点で拒否反応とかって起こしちゃうじゃないですか。できるだけ数字はこうですよとか統計はこうですよとかいう、そういう事実を示して、そこからこれってどういうふうに見ればいいのかな、どういう現象が起きているのかなっていうことを、まあ考えてもらう、そうすると結構じわじわっと自分の自身の頭で考えるから、あの深くこれからも考えていきたいなっていうふうに思ってくれたりしますよね。
あ、そうですか。じゃあ私のような素人がその、なんていうか支援者を増やそうと思った時にはやっぱり一つ一つの事例を紹介したりするところから始めるのがいいんですかね。
そうですね、だから最近 の、 ね、逆転人生っていうやつ、
はい
はい、二本松さん出たやつ、
あ、出てました ね、
はい、最初は私なんかタイトルだけ聞いて、逆転人生ってなんか、ね、なんかよくあるなんか成功物語みたいなアメリカンドリームみたいなやつかなと思ってそんなの見るかよとか思ってたんですけども、はい、結構そうじゃない、地道にそんな、地道にちゃんときちっとやってた人が理不尽な目にあって、それをどうやって跳ね抜けるかっていうところに光を当ててるから、はい、あ、なるほどと思って
ですよね。なんか結構視聴率高かったみたいですよ。
あ、二本松さん、あれなんかもやっぱりその 言葉でほらザクッとまとめちゃうと、その話してる側の語り手のほとんど主観だけで終わっちゃうから、うん、どうかなって思うけれども、うん、やっぱり淡々とこういうことがあって次にこういうことがあって、ね、証拠はこうこうでってなると説得力やっぱありますよね。
じゃあまあ焦らずに地道にやっていくってことですね。
これラジオとかも地道に、もうちょっと具体的な話しなきゃいけないですね。私は
本当に地道にやってるんですよ、この番組は。
ねえ、
そうですか。
大切なんです。
わかりました。じゃあ焦ってはいけないってことですね。まあなんかとにかく早くしなきゃ早くしなきゃっていう気持ちはあるんですけど、
焦るとね、私大体失敗すると思う。
あ、そうですか。
焦ると要するに一点突破全面展開と思うとなんかすごく極端な考えに飛びついちゃったりとか、はい、本当は見落としちゃいけない、一見小さいけれども大切なことっていうものを置き去りにしちゃったりしがちだと思うんですよね。もちろんそれとそのある大きなチャンスが来た時にそれをちゃんとうまく掴んで、はい、あの一気に攻め込んでいくってなったら別のことなんで、いずれにしてもまあ地道な取り組み。
わかりました。
いやいや、そんな夏志さんに言うほど私
いやいや、わかりました。いやでも焦らずにね本当なんかほらもう受刑者の関係者の話とか聞くとやっぱり一日も早くってね、皆さん思ってらっしゃるから、なんか早くできないかなっていつも思うんですけど、
そう
まあ、でも本当に地道に
やるといけないですね。急がば回れなんですよ、これ本当に。
そうか、
ね、
わかりました。
だってこれ
地道にね、
だってこれまで何十年で下手したら100年何百年のつけといっちゃなんですけど、積み重ねの結果今の、ね、この状態があるわけですから。
そうですよね。ガラッと全面転換というのは無理ですよね。
無理です、はい、
そうですか。じゃあ今日もですね、いろいろためになるお話を。
いやいや、とんでもないです。私も
焦らずに頑張ります、
はい、私も頑張ります、
はい、今日もクライゴンインフォ代表の田草里麻衣子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
お願いします、
はい、さあ聞いていただきました。いろいろためになるね、話があったんじゃないかなと思いますよ。ところで、残りの時間はですね、いろいろなインフォメーションに、時間を費やしたいと思っているんですけども、まず、私が事務局長を務めております、冤罪犠牲者の会主催の講演会が、2月の8日に行われることになりました。これが第1回目のイベントなんですね。講演者は山際栄三さん。気鋭の映画監督が冤罪の支援を始めるきっかけになった意外なエピソードから始めて、50年間にわたる山際さんの冤罪との戦いの歴史が具体的な事件に即して語られます。法律家でも犯罪の専門家でもない一市民の視点から見た日本の冤罪事件をどのように展開してきたのか、生々しい裏側をですね、戦いの最前線にいたご本人の口から直接聞いていただける貴重な講演会です。ぜひ、お時間のある方はご参加いただきたいと思いますよ。日時はですね、2月8日の土曜日、会場は14時、開演が14時半ですね。場所は文京シビック第1第2会議室、これはですね、東京メトロの後楽園駅の5番出入り口が直結しております。参加費はですね、500円、まあこれ資料代としていただくんですけども、冤罪犠牲者の会が主催しております。ですので冤罪犠牲者の会のホームページにですね、詳しい内容は出ておりますので、ぜひご確認いただきたいと思いますよ。まあプログラム的にはですね、冤罪犠牲者の会の挨拶、当事者の声、まあこれは事件に巻き込まれてしまった当事者の方が、自分の事件を生々しい肉声で語っていただくというコーナーです。それから袴田巌支援ソング、これのちょうど お話ししますけれどもね、これを聞いていただくコーナー、そして山際栄三さんの講演です。そして講演の後に質疑応答があります。このような内容になっておりますのでね、ぜひ冤罪犠牲者の会でホームページをチェックしてみてね、検索してみていただけたらなと思いますよ。さあ、それからですね、現在お聞きいただいているこの番組、塀の中の白い花、本当に何もやってませんのですね、番組延長を目指してですね、今年で3回目になるんですけれども、クラウドファンディングを行っております。クラウドファンディングですからね、いろいろなお返しを用意しているんですけども、3000円の寄付、5000円の寄付、1万円の寄付、1万5000円の寄付、5万円の寄付、10万円の寄付というようにですね、いろいろな、バリエーションがあるんですけども、これそれぞれに対してそれぞれのお返しをご用意しております。 これはですね、クリスマスイブの日に始まりまして、2月の24日まで、クラウドファンディングを実施しているんですけれども、Ready4 というサイトの中で、クラウドファンディングをやっております。このプロジェクトの URL を申し上げます。https://readyfor.jp/projects/nomoreenzyというふうになっているんですけども、わかりにくい方はですね、Ready4 というサイトに行っていただきまして、そこで、なくせ冤罪。冤罪について語り合うラジオ番組の継続をということでね、検索してみていただければ良いかなと思いますよ。またはこの番組のポッドキャストのページにもね、お知らせを貼っておきますので、ぜひ、こちらでご確認いただいてですね、ぜひご支援、ご協力をお願いいただけたらなと思います。さあ、もう一つお知らせがあるんですけども、実は私、本業はミュージシャンになりましてですね、冤罪犠牲者の会の事務局長が本業というわけではないんですけども、まあとにかく冤罪はなくさなきゃいけないということでですね、最近冤罪撲滅の活動にのめり込んでおりますけれども、やはりね、冤罪っていうだけでちょっとドン引きになってしまう人が多いんですよね。なんとか仲間を増やしたいなと思っているんですけども、そこで考えたのが、音楽の力でね、冤罪の仲間を増やせないかなという新しい試みを始めました。実は袴田巌応援ソングというものをリリースしましてですね、これがフリー袴田という曲とイノセンスという曲と2曲入りなんですけどもね、12月の20日にですね、ダウンロード販売を始めました。そして1月の22日には CD を発売するんですけれども、これは私名義ではありませんで、ノーウェアマンというバンドが演奏しております。正体不明の謎のバンドなんですけどもね。検索はフリー袴田、ノーウェアマンと全部アルファベットで、入れていただくとすぐにヒットすると思いますので、ぜひ、チェックしてみていただきたいと思いますけれども、今日はですね、このフリー袴田、この番組でご紹介するのは初めてだと思うんですけれども、この曲を聴いていただきたいと思いますよ。ノーウェアマンでフリー袴田。そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。